ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。皆さんこんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回はひろこさんがバルセロナ、スペインに行くということで、
はい、
その飛行機の発券のチケットの取り方と、はい、スペイン直行じゃなくて、いろいろ他の国にも寄れるんですよなんてね、話を聞きましたが、
はい、もうそうなんですよ、
うんうん、
もう帰ってきちゃいました。
ねえ、すごいな、なんかスペイン帰りだわ、かっこいいわ。
本当なんですよね。そうです
ね。どうでした？
やっぱり、うん、もういろんなことがありすぎて、うん、何をねシェアしたらいいのかってちょっと迷うところなんですけれども、うん、まあ、でも前回の話では、うん、まあね、あのシンガポールを経由してシンガポール航空で行くっていうような話もしてたので、
うん、
まあ、まずはシンガポールにね夕方着いて、うん、あのマリーナベイサンズに荷物を預けて、うんうん、ガーデンバイザベイのあのライトアップショーを見て、
はい、
そしてカジノで一勝負して帰ってくるみたいなね。
どんな
そう、
何気にカジノ好きだからね、ひろこさんね。
そうなの、みんなでタクシー代を稼いでね、
うん、
なんですけれども、
うん、
まあ、そういう乗り継ぎを経てバルセロナの地に降り立って、
はい、
そこからね、今回はちょっと長かったんですけれども、全部で7泊かな、はい、の旅程でね行ったんですよね、うん、なかなかバルセロナに7泊する人はねいないと思うので、みんな大体まあ2日か3日でねバババッと回るっていう感じに比べれば、まあ、時間もねゆっくり取れて、その分一つ一つゆっくり見れたっていうところがね大きかったかなと思うんですけど、やっぱりねもう大人気なのね、バルセロナ。
そう
そう、だから多分ねこれから行こうっていう人とか、あやっぱり行きたいっていう人もいると思うので、まあ、今日はちょっとねそんなあのバルセロナに行こうとしている皆さんに、うん、なんていうのかな、有益な情報をいくつかピックアップしてお届けしたいなと思います。
あら、いいですね、いいです。え、バルセロナって何、いつもずっと人気なのか、なんかこの時期なんか特別に人気なのかって、
もうずっと人気、ずっと人気
もう日本の京都がずっと人気みたいな感じかしら。
そうそう、やっぱり一つはサグラダ・ファミリアがもうすぐ完成するっていうことで、
はい、
完成前を見に行きたいとか、完成に近づいたからまた行きたいとかっていう、やっぱりもう何をもってもサグラダ・ファミリアの人気というか、うん、まあ、引き寄せパワーが強いし、うん、まあ、そこに私も3時間ほどね、もう佇むように、いたんですけれども、
うんうんうん、
ステンドグラスがね、きれいなんですけどね、光の入り方によって、うん、その、教会にこう差し込む光で、全然またステンドグラスや景色が変わるので、
うん、
色がこう変わっていくのを見ていると、どうしてもそこを去りがたくなってしまって。だからね、なかなかこうツアーとかで行くとね、もう1時間半とか時間が決まってると思うんですけど、やっぱりフリーでね行っていただいて、もう心置きなくずっと教会にいるっていうね、そんな過ごし方ができるのも、
うん、
すごいね、これおすすめポイントのね一つかなと思ってるんですよね。
もう絶対そう、ほら観光ツアーだと本当にちょっと違うんです、スッと通り過ぎて終わるから、
そう
ね、絶対もう行きたいよね
どうなの、
それは。
なんか今回、プレミアムクラブっていうね、このラグジュアリートラベラーズのオンラインサロンのメンバーさんと一緒に行ったんですけれども、やっぱり、前にも来たことがあって2回目っていうね、方もおっしゃってたのが、やっぱ2回目見ると違うし、じっくり見ると全然違うっていうことで、うん、言っていたので、まあ、ぜひね、個人旅行でね、バルセロナは行くのが本当にいいかなと、もうパパパッと見て、なんかバルセロナ、マドリッド、スペイン8日間みたいなのじゃなくって、本当に3日でも、もう丸3日バルセロナにいるみたいなツアーを自分で、それこそマイルとね、ホテルポイントで行っていただくのが本当におすすめで、今回時間のね、その取り方っていうところ、うん、これがね、すごいね、 大事かなっていうふうにね、思いました。一つ見るのにね、やっぱりパパッと1時間で見るのと3時間で見るのとって、全然入ってくる情報も感情も違うから、それがね、このバルセロナは、大事だなって思っちゃいました。
じっくり見たいところがたくさんあるってことね。
そう、じっくり見たいし、やっぱり写真もいっぱい撮りたいし、説明もね、ちゃんと音声ガイドで聞けるようになっているので、そういうのを丁寧にね、感じていくっていうか、まあ多分これってどこの美術館でも、どこでも同じだと思うんだよね。でもね、なかなか忙しいと、パパパッと見ちゃうっていうことが多いので、時間を持ってね、なんかこう芸術作品と向き合うっていうのは、本当大事だなってね。
いやもう贅沢な大人旅ですね。
そう、本当にね、そんな感じだった。だからまあ観光で賑わっててオーバーツーリズムとか言われているけれども、まあ確かに人は多いんだけれども、ちゃんとその代わり全てが予約制になっているから、はい、あらかじめちゃんともうこの時間に行くっていうことを決めて入場すれば、まあそんなになんかね、なんか万博みたいに7時間待ちとかやらなくても見れるから。
7時間おかしいおかしい。終わっちゃう
し。いいよね。本当におかしいよね。まあでもしょうがない。そうなってるしょうがないんだけど、でもせっかくさ、その場所にいてさ、滞在時間が8時間とかね、日の当たってる時間だって十何時間しかないのに、そのうち7時間ずっと列に待つっていうのはちょっとそれはね、いただけないんですけど、まあもうね、バルセロナはそういうところはちゃんとしてるから、事前にチケットをちゃんと買うっていうことと、それからたっぷり時間を取るっていうのはね、これがもうね、結構ね、ポイント1っていう感じ。
そう。ゆうこさんは、バルセロナは何回か行ったことある？初めて？
3回目なんだけれども。
かっけえなぁ。
いや、でもね、それこそもうだいぶ話が変わっているし、最後行ったのが2005年だから20年だよ、もう。
あ、そう！もうサグラダ・ファミリアも変わった、そりゃ。
そう。で、サグラダ・ファミリアは、その当時は中に入れなくて、なんかその建設ミュージアムみたいなところで模型を見たりとかはして、外観は見た覚えがあるんだけど、やっぱ中に入ったのって、あ、はい、初めてだったなと思ったし、塔にも登れるようになってたから、まあなんか毎回毎回違うし、あと、工事がやっぱり進んでるので、クレーンが吊り上がってたりとか、まあ、教会は教会なんだけど、観光でも空いてるんだけど、でも、現場でもあるみたいなところもね、あったので、あ、これは確かに何度でも来たくなるし、やっぱりね、建設中を見たいなっていう気持ちもわかるし、みたいなね、そんな感じの3回目でした。
すごい、なんか3回も行くなんて、しかもこれ、20年ぶりってのがまたすごいね。
そう、だけどね、やっぱり同じ街にもう一度帰るってなかなか難しいと思うんだよね。どんなに好きでも。今回も私バルセロナ大好きだったけど、じゃあこれから次いつ来れるかっていうと、やっぱりいろいろ行くところもあるし、ね、また行けるかっていうと、ちょっとね、難しいかもしれないので、そういった意味では、まあ、だからこそやっぱ時間をね、たっぷり取るっていうところってすごい大事で、まあ、だから、個人旅行でね、みんな行ける力をつけてほしいなっていうことになってくるんですよね。今回、まあ、バルセロナではサグラダ・ファミリアと、あとは、まあ、有名どころで言うとカサ・バトリョっていうね、まあ、カサ・ミラの方が有名なんだけど、前行ったことがあったので、そこを外してカサ・バトリョっていうね、バトリョ亭っていうね、もうまるでこれもガウディなんですけどね、海の中にいるような建築っていうね、まあ、あのお屋敷を見たりとか、あとサンパウ病院っていうね、なんていうの、病院の病院が、まあ、今は美術館になってるところとかね、見たりとか、まあ、ほんと一つ一つね回って来れたんだけれども、ポイントのね二つ目としては、立地がいいところに宿を取るっていうところ。これも、まあ、時間効率と危機管理とっていう意味ではすごく良かったなと思っていて、今回はそのカサミラとかカサバトリョっていうね、一番こう有名なガウディの建築、サグラダ・ファミリアはちょっと市内から離れてるって言っても大して離れてないんだけど、バルセロナコンパクトなので、 うん、だけどそのカサミラとカサバトルのちょうど中間ぐらいのところに宿を取っていたので、うん、もう歩けばそのすぐに観光名所にも行けるし、うん、パリのシャンゼリゼとか表参道みたいな感じでブランドショップもこう立ち並ぶ並木道が綺麗に整っているところだから、まあ、夜歩いてても安全だしお店は10時ぐらいまでやってるし、またそういう目抜き通りに出てるお店って結構やっぱりこう今時のというかすごく人気で、うん、センスもよくってっていうお店がバーッと集まってきてるので、うん、どこに入ってもそんなに外さないっていうか、ちょっとした人気のお店を見つけるのにも楽だし、あ、なんかこうインスタでいいなと思ったところもあここにあるみたいな感じで、うん、すごくこうアクセスがいい、うん、いちいち電車に乗ったりタクシー呼んだりっていう風にして、うん、コストと時間をかけなくても歩いて回れるっていうのも良かったから、バルセロナ行く方はやっぱりね、まあ、ホテル代ちょっと高くなるかもしれないけどその分時間効率とか、うん、ちょっと荷物を置いてまた出たいとか少し休憩したいとかっていう時に戻れるようなところに宿を取るのが私はねすごく良かったかなって思ってますね、うんうん、
やっぱり何その行ってみないとさアクセスって分かんないから、うん、なるべくこう小回りが利く宿を取るってすごい大事よね。
そうそう大事大事で、ね、やっぱり行ってみないとね分からないっていうところの一つの、うん、あの目安としては、うん、やっぱりねあのメジャーなホテルとかラグジュアリーホテルとかその国の老舗のホテルがどこにあるかっていうのを見るのは、うん、すごくね、はい、あの分かりやすい。うんうん、やっぱり最高のホテルって最高の立地にあったりするので、うんうん、で例えばスペインの場合だとアメリカ系のヒルトンとかマリオットっていうのはどちらかというと後から入ってきてるというか、まあ、インターナショナルブランドとしてバルセロナにもお店を開こうっていう感じなんだけれども、うんはい、やっぱりこうバルセロナの中での老舗のホテル、パレスホテルとかマジェスティックとかっていうところがどこにあるのかなっていう立地を見るとやっぱりこのカサミラとかバトリオのあたり、パサデグラシアっていうところにちゃんとあるのね。なので、まあ、国営だったり、レガシーなブランドがどこに、例えばシンガポールだったらラフルズがあるところ、ね、この辺かなと思ったら、じゃあラフルズの近くに宿を取るとかね。うん、ロンドンだったら、まあ、どこでもいいけど、ロンドンだったらどこかな、まあ、サボイであったりだとか、マンダリンだとかっていうところに宿を取ると、ああ、そしたらハローズも近いなとかっていうふうに見えてくるので、うん、どこが中心なんだろうって思った時に分からなかったら、その国の、まあ、いわゆるクラシックなラグジュアリーホテルがどこにあるかっていうのを目安にしていただくと、うん、それもね一つすごい指標になると思う。
なるほどね、その視点はちょっとなかったな、うん、
結構どこの都市でもね多分、うんうん、当てはまると思う。
そうね、一番いいとこにあるはずだもんね。
そうなのでね、アクセスのいいところに宿を取って、うん、まあ、時間をしっかり取った上で、うん、チケットをあらかじめ用意して、うん、でスケジュールをね立てて行動するみたいなのがね、うん、いいなっていうね、そんな感じでしたね。
なんか治安はどうなのバルセロナは。
うん、やっぱりね気をつけましょうっていうのは間違っていなくって、うん、まああんまりこう悪いことに合わなかったけれども、うんうん、だからといってそれが本当にそうかっていうことは一切言えないので、うんうん、やっぱり荷物のね持ち方とか、うん、もうなんかトートバッグみたいなバッグはやっぱりやめた方がいいかなとか、うんうん、そういうところはちゃんと気をつけた方がいいと思う、うん、ね、うん、
もう何人がいっぱい込み込み
だいっぱいいっぱい、そうそういっぱいだから、うん、もうなんかワシャワシャしてるし、うんうんうん、まあ危ない目に遭わないけれども、やっぱりスペインね在住の方とも今回ご一緒したんだけれども、うんうん、まあ、相手はプロなので、うんうんうん、絶対にね大丈夫って言っていてもね、うんうん、隙を与えればねそこはもうあっさりやられちゃうから、うん、予断は許しちゃいけないとか、まあ、例えば写真を撮るときに荷物をポンとね、お友達同士だからいいだろうと思って私がポンと置くとね、それダメっていう風にね、うん、パッと来てパッとね、逃げられちゃう可能性もあるわけじゃない、うんうん、どんなに周りに人がいないなと思っても、まあ、これは危機管理の問題なんだけれども、うん、 ぱり意識はねちゃんと持っとかないと、うんうんね、何かが起こってからだとね本当にもう泣くに泣けないっていう感じになってますね、うんうん、
へ
え、
いやー 何が良かった、そのサグラダファミリア以外にも。
そうね、やっぱりこうサグラダファミリア建築もそうなんだけれども、うん、なんていうのかな、あの、まあ、今回は芸術に触れるっていうか、うん、五感を磨くっていうのが私たちの旅のテーマでもあって、うんうんうん、でコンサートをね見に行ったんですよね、
うんうん、
でこれも、まあ、カタルーニャ音楽堂という非常に素晴らしい、うん、あの建築で、まあ、建築ツアーなんかでねよく見に行く方が多い、もうものすごく天井にね大きな大きなステンドグラスがあって、で、あの、見どころ満載なので、多くの方は観光客として行く場合、あの、そのツアーで、まあ、バックステージ見たりとか、そのステンドグラスの説明を受けたりっていうツアーで訪れることが多いんですけれども、今回は、音楽堂に行くのにツアーはちょっとなと思って、やっぱり音楽聴いてみたいっていう気持ちもあって、その日の演目が何になるんだろうってずっと、なんかこう、楽しみにというか心配に見ていたら、うんうん、ちょうど私が行きたい日にそれも交響曲でチャイコフスキーだったんですよね、
うん
うん、でチケットがまあいろいろな種類があるんですけれども、うん、大きな、まあ、メインのステージで一番いい席だと、65ユーロぐらいかな、うん、だから今だとこっちだとまあ2万円弱っていう感じ、うん、で、あの3階のバルコニー席って言って、ちょっとこうあのオーケストラピットは視覚的にはギリギリ見えるっていう感じのところなんだけれども、一番シャンデリアに近いそのね、あのステンドグラスに近いところだったので、そこがね20ユーロとかだったのかな、
うんうん、
で20ユーロだとそのバックステージツアーも25ユーロぐらいだから、まあお昼間にバックステージツアーに行くよりも20ユーロ払ってステンドグラスのね、あの近くでお席で、そして音楽も聴けるんだったら、それもいいなと思って、うん、それでね、チャイコフスキーを聴いてきたんですよね。もう始まるまでは、ステンドグラスが美しくて、いろんな人と記念撮影をしたりしていて、うん、始まったらもう音楽にね、集中して、やっぱりね、こう楽しくって、もうね、あの、あっという間に終わっちゃったみたいな感じで、もう久しぶりにね、音楽をね、楽しむこともできたので、うん、まあ、これもね、カタルーニャ音楽堂に行こうと思って、バックステージツアーにね申し込もうという方は、うん、その夜のステージチェックしていただいて、うん、まあ、自分が行ってもいいなと思うものだったら、うん、演目で見ていただいて、よかったらあのそういうねちょっと一番、まあ、あの背の高いというかステージからは遠いんだけれどもステンドグラスには近いので、うん、そして普通の一般のねお席買うとそっちの私たちが座ったそのバルコニーの席には行けないので、
うんうん、
そういうね使い方していただくのもすごくよくて、私はね今回音楽聴けたのもねとってもとっても、うん、よかったなと思って、
うん、なんと海外でコンサートまで見生で見ちゃって、めちゃくちゃ優雅な旅ですね。
そうなんですよ、本当にね、うん、五感をね、あの、まあ、食事もそうだし、うん、目でね、まあ、芸術とか建築を見るっていうのもそうだし、音楽も聴くし、うん、そしてあの旅のその7泊の中では山の方にワイナリーに行ったりとか、海の方にね、うん、またちょっとダリの美術館を見に行ったりっていうね、うん、まあ、ちょっとバルセロナ都市と山とそして海とっていうね、カタルーニャのもう自然を丸々見てきたっていう感じだったので、
うん、
大満喫で、これからちょっとずつあのインスタグラムねアップしていこうかなと思ってるので、うん、ぜひぜひね楽しみにしていただけたらなと思います。
ぜひぜひ、じゃあ今日の概要欄にひろこさんのインスタのね、
はい、
URL もぜひ載せてください。
はい、ね、ちょっと噛み締めながらなのでね、うん、少しずつなんですけれども、まあ、ストーリーではね載せてたので、それもまとめの方にね入れてありますので、ぜひぜひご覧ください。
はい、素敵なスペイン旅、7泊の、ね、うん、旅、はい、ちょっとまたいろいろひろこさんの旅の話をまたどっか行ったら聞かせてください。
はい、ぜひぜひ、まあ、今月はね、香港それからソウルに行きますので、またね、うん、ちょっとそんな話もまたおいおいしていきたいと思います。
楽しみです、今後もまた。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。